皆さんこんにちは、モーセ鈴木です。今日は人生で3番目に神様につまずいたことについて話したいと思います。私は若い頃からマイホームを建てることに夢を持っていました。30代の中頃、仙台に住んでいたのですが、これからの団地造成のモデルとなる大きな開発計画の下で宅地の販売が始まりました。この団地は環境が良く、将来性を考えて設計されていました。緑地や公園やショッピング、公共施設、交通機関など利便性も良く、余裕を持った造成計画になっていました。ところが人気が高すぎて、購入するには高い倍率の抽選があり、いつも外れていました。その後、転勤で再び仙台に戻ってきた時には、10年ほど経っていました。そこで、住宅建設会社を通して、その団地の希望する条件の区画を購入できるようになったので、建てるべき家の設計をすることにしました。その中で、神様にお祈りするための小さな部屋を作ることを、考えていたのですが、設計が具体化していくうちに、その小さなスペースがもったいないと思うようになってきました。毎日使う部屋でも代用できるのではないかと考えて、その小さなスペースを削ることにしてしまいました。ただし、現在住んでいる中古の家が売れてからという条件付きでの契約にしました。やがて設計図が完成し、長い間希望していた地に建物が図面通りに完成しました。その建物を見て、やっと長年の夢が叶ったと、喜びでいっぱいでした。ところが、今住んでいる家がなかなか売れません。喜んだのも束の間のことで、残念なことに条件付きの通り、家は買えなくなってしまったのです。こんなに長い間望んでいて、やっとその団地に、しかも最上の条件の区画の地に、希望する設計通りの建物が完成したのに、どうしてダメになってしまったのか、なぜこのようなことを神様は許したのか、と落胆するとともに不満がふつふつと湧き出てきました。しばらくしてから思い返したときに、神様にお祈りするための小さな部屋を作ることを惜しんでしまったことが原因なのでは、という思いになりました。妻の考えは、これから子供たちが大きくなっていって、お金がかかるときに借金を抱えることに反対で、今住んでいる家が売れないように神様に祈っていたそうです。その後、また転勤をして、数年後に仙台に戻ってきましたが、4階建ての社宅に入ることになりました。1階になったのですが、上の2階の住人が大変迷惑な家族で、夜中遅くに皿や茶碗を投げ合ったり、うるさくて、これ以上我慢できない状態に追い込まれました。そこに以前住んでいた方も、同じ条件で、近くに引っ越しをしたといういわくつきの部屋だったのです。そこで家を建てようということになりました。以前の苦い経験から、今度は祈るための小さな部屋は必ず作ることを固く決心して、住宅建設会社と話を進めていきました。祈るための小さな部屋とともに、人々を招いて集会もできるように、広いスペースを設けることもできる家を建てることができました。中古の家も予定通りに売れました。その後は転勤することもなく、その地でその家に落ち着くことができるようになりました。神様は私たちの最善の時に、 最善のことをなしてくださいました。感謝しています。それではまた。